皆さんこんにちは、藤原直哉です。2022年7月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会を始めたいと思います。暑い夏ではありますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。いろんな意味で今年は暑くなりそうなんですが、まずウクライナ戦争ですね。まあ、ウクライナ戦争についてはもう前からお話しております通り、まあ、アメリカが最初から不戦敗でロシアの圧勝なんですね。でこの現実を受け入れられない人たちがね、まあ、うだうだうだうだ言ってるだけの話でありまして、まあ、なんて言いますか、正直言って、まあ、アメリカもこれまでですよね。これまでで、やっぱりウクライナで最後はとどめになっちゃったというふうに思いますね。で、最近はその西側もですね、次第に現実を受け入れ始めています。まあ、表面ではですね、まあ、新聞、テレビだな、その、アメリカやイギリスの諜報機関が流すね、まあ、ああいうそのニュース見ますとね、なんかこれ、まだまだ西側も結束しているように錯覚するかもしれませんけども、実際にはですね、まあ、かなりこれは深刻な状況になってきておりまして、まあ、これから待ち受けるこの敗戦の、まあ、苦しみですよね。敗戦の痛みっていうのは猛烈なものがあるわけですね。しかしもう敗戦以外にないなと現実は皆さん分かり始めてきていて、で、まあ、できることなら敗戦の日が先送りされるといいなと、できる限り先送りしたいと思ってるんですけども、やっぱりウクライナ兵がもういなくなっちゃったんですね。9割は死んだんじゃないかっていう話も出てるぐらいで、そうすると、まあ、なんて言うんでしょうかね、これはもうなかなか戦争を継続することも難しいと。で、他の国に、まあ、日本なんかにもね、戦争をこう広げようと思ったんですけども、まあ、台湾にもね、そう簡単に戦争は広がらない。いわゆる第二戦線は、そう簡単に広がらない。そうこうしてるうちに、金融も崩れてきちゃったと。そうするともう、これ、元も子もないって話になるわけで、まあ、これ完全にですね、西側も、まあ、すべて、今まで自分たちのやったことの、まあ、付けが回ってるわけですけども、現実を受け入れ始めてきたなという感じがします。バイデンなんかもそうですね。バイデンも、まあ、今のバイデンは、本物とは違いまして、かなりリベラルな人ですよね。リベラルな人で。で、あの人は、まあ、戦争は、まあ、嫌いなんでしょうね。はっきり言ってね。まあ、リベラルな人だから、トランプたちも、まあ、あれを、まあ、出すようにしたんだと思いますね。で、ハリスなんかもどっか行っちゃいましたよね。やっぱりなんか一番なんかその問題だったのはハリスなのかもしれませんね。まあ副大統領っていうのはもともとディープステートとの窓口ですから、まあ全くハリス出てこなくなったっていうのは、まあディープステートが完全にこう排除されたっていうことなんじゃないかなというふうにこう思うんですけどもね。で、ハリスを大統領にって話もどっからも今聞こえてきませんよね。はい。で、まあそういうのをこう見たときですね、これから何が起こるかことについてですね、いろんないくつかのシナリオがあるんじゃないかなと思うんですね。で、最後までやっぱり戦い続けるっていうシナリオもないことはないんですよね。シリアの戦いでずっとやってるでしょう。で、ベトナムもずっと長引きましたよね。何でも何でもやってるってことは、可能性としてなくはないんだけども、要するにベトナムは、まあ、冬は別に寒くなかったですよね。シリアの場合は、シリア、イラクは砂漠であまり人口密度が高くないですよね。こういうところは、まあ戦場が、まあね、こう広くありますから、そして冬でも戦えますから、まあなんかそれは続くことができるかもしれませんけども、ウクライナはやっぱ冬寒いですもんね。そして何せその今回は経済戦争でもありますから、ウクライナ戦争は。西側がもうどうにもならない。日本もそうでしょ。あれですね、あそこのサハリンは結局ロシアに全部無償譲渡するということになったわけですね。日本は撤退だと追い出される形になりまして、全部無償譲渡で、要するに満州の最後と同じになったわけですよね。はい、満州の最後と同じで全部置いて帰ることになったわけでありますよ。で、こういうのっていうのはおそらく西側の国民にとってみるとかなり耐え難いことで、で、この冬ね、この秋から冬にかけて燃料がなくて寒い思いをするとか、食べるものに事を欠くとか、 あるいは今まであったですね、油がなくなっちゃう、ガスがなくなっちゃうっていうのは、言ってみれば敗戦そのものでありまして、敗戦の責任はですね、負けた方の軍隊のトップにありますね、西側ですね。とそれはやっぱりものすごく厳しい非難として、下から湧き上がってきますね。加えて、まあちょうどロシアの議会はですね、例の生物兵器研究所、生物学研究所ですか、資料を分析してたんですけども、中間報告を世界に向けて公表するって言ってますから、すごいのが出てきますよね。あれすごいの出てくるんじゃないですか、生物兵器の研究についてはね。もう耐えられなくなりますよね。ですから、それ耐えられなくなってきて、結局ベトナム戦争の時と同じで、もう撤退だと、当時ニクソンですけどね、撤退を決めて、撤退するしかないと。こういうこと、可能性が、私は一番高いと思いますね。ずっと戦争をやるとか、表ではね、威勢のいいことを、ヨーロッパ、アメリカも言ってますが、もう無理だよね。そもそも、ウクライナで戦えるウクライナ兵がもうほとんどいないと。特に実戦ができる連中はほとんどいない。だから今度は金がないですよね。とにかくですね、彼らにとっての、悪党たちにとってみると、ディープステートにとってみると、最悪のタイミングで始まった戦争ですよね。コロナで金がなくなって、それからあれですわ、金融引き締めでね、アメリカの猛烈な金融引き締めで金がなくなった時に、武器がほとんど沸騰しちゃうような武器の損耗が起きたと。で、しかもここで、あれですよね、供給不足が半導体含めて激しいと。新しいも作れないわけですよ。金もないし物もないと。だからエネルギーもないわけですよ。こんなんじゃですね、経済的な面も持ちはしないですよね。大幅な軍拡なんてのはできないわけで。もうだから最初から一貫の終わりですよね、これね。で、あとはそれをいかに受け入れるかだけじゃないですか。そしてあと、本当に大変そうなのが、中央アジアと、コーカサス中央アジアと、それから、中東、特にイスラエルですね。コーカサス中央アジアについては、タジキスタンにプーチンが言ってましたね。あそこはアメリカがなんかテコ入れしてる国ですよね。だからタジキスタンのあの大統領なんかもう終始、プーチンの前では、もう緊張しきった顔してますよね。やっぱりもう完全に逃げられていて、タジキスタンも貧しいんで、もう彼らに頼って結局こういうことになっちゃったと思うんですけども、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギスタンとかそうだな、からカザフスタンですね、あのあたりも、ロシアに言うこと聞くしかないわけですね。から今回はトルクメニスタンの大統領も来てましたよね。あの人は一応中立っていうことになってるんだけども、トルクメニスタンもロシアの言うこと聞くと、それからアゼルバイジャンもそうですね。アルメニアだけじゃなくてアゼルバイジャンもロシアの言うこと聞くと、そうするともう中央アジア、コーカサスはロシア支持で、大体固まったわけですね。で、それとちょっと違うことをやろうとすると、すぐロシアが、そこでブレーキをかけに行くと。というか脅かしに行くわけだな。あんたいいのかなと。だからそれは逆らえないということだと思うんですよね。で、だからあと残るのは、あれだな、中東だね。イスラエルも政府が崩壊しちゃいまして、国会解散になっちゃいましたね。あそこもなんかややこしいとこですよね。まだネタニヤフ言いますけども、党としては一番あそこ数が多いんですけども、果たしてこれから、じゃあもう一回、そのネタニヤフ出てきて、汚職の問題だから全部ほっかむりして過ごしちゃおうと思ってるようですけども、果たしてそれが通用しますかね。安倍晋三がまた出てくる方は出てこないよね、もうね。もう終わってるんじゃないかと思うんですよ、ネタニヤフもね。そうすると、イスラエルももうモサドもなんか、最近も全然ダメなんじゃないですか。モサドが華々しい活躍してる様子には全く見えませんよね。で、やっぱりイスラエルが相当、イランが相当圧迫してますよね、イスラエルをね。いや、もうイランの後ろロシアついてるし、で最近トルコとも仲いいですから。もう完全にイスラエル包囲網だね。イスラエルはキプロスやギリシャと 組んでましたよね。で、このギリシャとトルコが今また悪くなってますから、まあ、なかなかね、イスラエルも出口見えませんね。で、バイデンがアメリカ大統領やってると全然イスラエルとはダメでしょ。サウジともダメですけどね。まあだから要するに、まあ中東からアメリカはどんどん手を引きつつあるわけで、そうなると、まあ、イスラエルは丸裸っていう構造ですよね。そしてやっぱりロシア出てくるんじゃないかな。というかイスラエルが出てきてロシアが仕留めるっていう一番初めからのシナリオ通りに行かざるを得ないでしょうね。イスラエルの強硬派ってのも相当なものがありますよね、あれね。向こうの新聞、本当イスラエルって新聞が多い国だね。まあおしゃべりが多いってことですね。イスラエルっていう国はみんなおしゃべりだってことで、まあイスラエルの強硬派ってのも相当なもんでさえね、頭おかしいんじゃないかと思うんですけどね。でもあれがだんだんやっぱりああいう意見の方が強くなっていくんでしょうね、これからイスラエルはね。こう圧迫されればされるほどね、力しか信用しないんで、全くその神々しくないですよね。今のイスラエルは完璧な、だからあれ、偽イスラエルだよね、あれね。あれだけその神々しくない国も珍しいですよね、あれね。ネタニヤフだけじゃないと思うんだけども。そうするとあそこはやっぱり、依然としてハルマゲドンの可能性が大きいですよね、あそこね。ハルマゲドンというか最後は核戦争ですよね、あそこね。一発で仕留められちゃったみたいなことになる可能性は、大いにあるんじゃないですか。第二戦線については、リトアニアはとりあえずトーンダウンしてきましたね。だからもうそんなにロシアと対峙しないと。で、あと、極東もそうでしょう。まあ、在日米軍とかね、在韓米軍、それから台湾にもいるし、それからシンガポールにもいますが、米軍はだいぶ今、まあね、規制を上げつつありましたけども、例えばシンガポールの米軍はあそこが第7艦隊 の汚職の現場ですよね。この間なんか起訴されてましたよね。なんか判決出たの？出てないんでしょ、まだね。裁判やってましたよね。シンガポールを舞台にした第7艦隊の汚職事件、アメリカで、サンディエゴで裁判やってましたよね。起訴されてたんじゃないかな、確か。だからもうあれも、だからそんな戦争どころじゃないんだよね。自分たちのそのまあ不始末の後始末が大変な状況ですよね、あれ、シンガポールね。で、韓国はまあよくわかんない状況でしょ。政権不安定そうですね、あれね。台湾はまあとりあえずウクライナ戦争があって、まあ今静かにしてますよね。で、日本もそうだね、静かですよね。それはなんかいろいろ口じゃ言いますけどもね、在日米軍がいろいろやってるだけで、日本としては随分静かなもんじゃないですか、あれ。岸田はだから静かにやってますよね。言われた行事は行くけども、言われた行事は行くし、いろんなことは言うけども、まあ実際どこまでやるかって何もやってないんじゃないですか、あれ。そうすると、なんかこう、第二戦線という感じは今のところはないですね。しかしありそうなことはやっぱり、内政の崩壊による内乱みたいなことはいつどこで西側各国が起きてもおかしくないですよね。西側が中から崩れちゃうってことは、これはいくらでも起きうるんじゃないかな。アメリカもそうだけど。だからまあ大きな戦いよりも小さな戦いで泥沼になっちゃうところの方が私はこれからすごく多いんじゃないかと思うんですね。したがってまあ金融のこともそうですけども、まあここで欧米の世界覇権は本当終わりで、本物の文献化の時代になったっていうふうに言っていいでしょうね。NATO がまあ永遠にロシアと戦うみたいなことを言ってるのはね、あれこそまさにキッシンジャーやラブロフたちがね、ロシアのラブロフたちが言っている世界を二極で収めるっていうことに真っ向から対峙してるってことですね。要するに経済ヤクザの山口組と武闘派ヤクザの稲川会がですね、手打ちをして構想をやめようって言ってるのに、構想は絶対やめられないと、経済ヤクザの山口組の方がですね、わめき散らして、足元で戦争負けてんのにね、金融は負けてんのにですね、戦い続けると、規制を上げてるっていうのが今の欧米の姿ですね。で、だからもうこれはもう援軍もないし、今立てこもってる連中が終われば、これ本当終了ですから、ですから世界は二極に、少なくとも二極になりますね。ですから欧米の覇権はこれで終わりですよ。 今までなんかね、いわゆるディープステートの真ん中にいる連中がどれだけひどいかってことが噂されてたけども、やっぱり噂にたがわずひどい奴らでしたね。あいつら人間じゃないと、人の命何も持ってないと、そこまで自分のなんでエゴのためにめちゃくちゃやるのかと、嘘は平気でつくし人は平気で殺すし、そこまでひどいのかというようなことはね、今まで時々いろんな人が言ってたじゃないですか。まあトランプもそうだしね、いろんな人が今までそういうこと言ってましたよね。ディープステートの本当のひどさってやつね。しかしそれ全部なんか赤裸々になったのが今回のウクライナ紛争でしたよね。まああのネオナチの戦い方から始まってね、あの嘘の堂々とした嘘のつき方、自分のこと言われてるの相手のことにしちゃったりとかね、あるいはこの生物兵器のこと、それからネオナチがいかにねウクライナ人をですねいじめていたかですよね、虐殺していたか、こんなのもですね、本当これが同じ人間なのかなっていうぐらいひどいものがありますよね。しかもあれはあのなんて言いますか、現場の人以上にですね上で命令するやつがひどいんだよね。上で命令するやつがひどくて、そんなのもはっきり見えてきましたね。以前トランプがね全てを明らかにするって言ってましたけども、本当にこのウクライナ紛争っていうのはディープステートの一番真ん中にどんな奴がいてどれだけひどいかっていうことが全世界に赤裸々に明らかになった瞬間だったと思いますね。ナチスドイツの残虐行為もですね、あれ戦後本当に明らかなんですね。戦争中はほらあれもイギリスがなんか裏でいろいろ工作してたんだろうな、あんま出てこないわけですよ。ナチスの収容所だってですね、いや戦争に忙しかったから収容所叩くどこじゃなかったんだっていうようなこと言い訳してね、結局なんか収容所をそのまま放置したことをイギリスは今でも言い訳してますよね。だからナチスドイツのあの収容所をひんむいたのはロシアだったんですね。日本も731部隊ひんむいたのはあれはアメリカじゃなくてロシアですよ。ロシアが731部隊ひんむいて、昭和24年ですか、ハバロフスク裁判でですね731部隊に携わった連中たちが軒並みその裁判を受けますよね。ロシアなんですよ。だから当時のソビエトですよね。でやっぱりだから今回も見てると、このウクライナ戦争ではっきりしたのはディープステート一番真ん中ですよ、軍人たちだから、NATO を含めたね一番真ん中のがどれだけひどいかっていうことが、まあ、はっきりと分かったわけでありますね。それこそ沼の一番底にいた連中ですよ。その、スワンプ、沼の底にいたその両生類の一番悪いところが今回えぐり出されたんですよね。だからその連中は今ウクライナに立てこもってたんですね。昔の日本は満州にいたのと同じように、彼らはウクライナに立てこもってたんですね。で、このウクライナが悪の巣窟になっていたってことなんですね。ディープステートの悪の巣窟にね。イスラエルなんかも、まあ前からこの辺りに興味持って出てきましたから、イスラエル人も当然いるわけですね、この中にね。表では出てきませんが、まあ、アメリカとイスラエルがね、今のウクライナ軍を動かしているとはよく言われてますよね。ですから、まあ、そういう連中がまだやはり立てこもっちゃいるんでしょうけども、しかし、これよりひどいのは、もういないんじゃないですか。一応これで、その経済界は元よりね、経済界なんかしょぼいもんですよ。株が下がりゃ一発で終わりじゃないか。経済界なんかね、何もないんだ。許さないこと言ったってね、株価下がって損が出たらね、経済人なんて全くもってね、何もありませんから。で、あとやっぱりだから、軍人だな。軍人の一番ひどいのが、ウクライナで全部水抜かれて、全部出てきちゃって、これからだから、7月からでね、今月からそのロシアが裁判始めるようですから、国際法廷ですよ。ニュールンベルク裁判のもう一回焼き直しをやると言ってますから、続きだな。昭和20年のあの時ですね、アメリカが冷戦体制を持っていくためにね、こう知ってて残しちゃった連中がいるわけですよ。これが今肥大化してさ、世界で悪さをしてきたわけでね、このディープステートの連中のね、中核部分でね、まあこれ後しますけれど、これ全部さらにまた出てきますから、まあこれで一応ですね、大体そこが全部さらったことになるんじゃない？こと、だからもう一つは、だからあれだよね、金融だよね。金融もだから、金融の水を抜くと結局軍事の方も金いかなくなるから、まあ大体一貫の終わりになるわけですね。アメリカってなんだって国債発行して、それで金 作って、それをその軍事の方に回してんだから、国債発行できなくさせちゃったら、金止まりますよね。だから、アメリカは猛烈金利上げてるし、日本ももうすぐ上がるでしょうから、まあ、日米ともにですね、金利上がって、もう国債はすれなくなったら、まあ、大体これで本当に、ディープステートは一貫の終わりですな。で、だから彼らがいなくなるっていうことを前提にですね、もうロシアとかはやってるわけですね。ロシアは、まあ、やっぱりこの欧米のディープステートから独立をして自分たちでやってるわけですね。で、これ自身がまあ面白くないんだろうけど、ディープステートにとってみれば俺たちの帝国のはずですからね、地球はね。まあ未だにそういうことを考えた連中がやっぱいたっていうことがはっきり分かったわけであります。でもまあこれで終わりですよ。で、本当世界はこれで本物の文献化の時代ですね。これから先は、要するに一周一派じゃないけども、自分とこで自分の価値観を立てればいいっていう時代なんですね。その、新自由主義になびけとか、冷戦体制になびけだとか、何とか教になびけだとか、そういう話ではなくて、自分のところはこういう生き方で行くんだと。我が国は、いや、我が地域は、我が社はこういう考え方で行くんだと。一周一派で結構だと。他に、ね、他にその、真似ができ、他でですね、やってるとこなくたっていいんだと。俺たち独自で大いに結構だという時代なんですよ。で、しかし、具体的にみんなね、実際に生活して仕事していこうと思うようになったら、まあ、孤立して生きていけませんから、違いを分かった上で提携するというやり方ですね。違いがお互いに了解された上で提携するという入れ方に変わっていきますから、まあ、これが本物の文献化ってことだね。本物のだから、まあ、言ってみれば、自立連帯の時代に向かわざるを得ないということでしょうね。で、だからこの NATO でね、はっきりと見えるような、こういうなんか本当に沼の底の悪党たちの一番最後の部分がいなくなったら、そらどう？中東だってもうそら彼ら帰るしかないなと。イスラエルは完全丸裸でしょ。丸裸で、まあどうするか、イスラエルは決めるしかないわね。日本もそうだね。日韓対もそうです。大日本帝国もいよいよこれでね、終わりで。いやいや、それどうすんだと。まあ、自分たちで決めるっていうことになりますよね。はい。中国なんかの場合も、結局その、文献化ってことで言いましたらですね、中国共産党がもう持たないわけですよ。中国共産党何してんだって話ですよね、あれ。トルコはすごく元気ですよね。トルコは実はですね、昔は今の新疆までトルコ人の国だったんですよ、あれ。だから東トルキンスタンって言うでしょ。ねえ、今の新疆ウイグルは東トルキンスタンって言うんですね、あそこ。トルコの土地なんですよ、あれ。トルコとロシア組んでんですよ、しっかり。いやー、最後はウイグルだと思いますよ。ウクライナ以上のものがあそこあるんじゃない？チベットもそうだね。隠されてるからさ。最後はだから、中国共産党の残虐行為だよな、これは。それはもう中国人が最大の被害者でしたよ。ソビエトの場合は結局、まあ、ソビエト潰して一応整理つけましたわね、これね。でもまあちゃんとチェキストが、まあちゃんと今でもね、あれ国を動かしてるから今ロシアあるわけですけども、まあそれがいいか悪いかともかくですよな、チェキストが未だにやってんだから、まあロシアもなかなかね、あの国の暮らすってことも大変よ。まあだから、ヤクザ支配だよな、簡単に言えば。ヤクザ支配なんで、ヤクザの顔色見ながら生きていかないとね、生きていけないんだよ。法云々の世界じゃないからね、はっきり言って。もう一つの国家ですからね。あれもなんか、たかなか、ああいう国生まれたら大変だと私は思うがね、まあ、まあ、それでもいいからみんな住んでんだろうな。逆に守ってくれるから。ヤクザの親分と上手にやってくれば、ちゃんと守ってくれるからね。まあ、もともとそういうとこなんだとしか言いようがないんですけども、まあ問題はだからそうなると経済的にこう行き詰まっちゃったところだよね。金があればなんとでもなんだけど、金がなくなっちゃったところはいよいよもう食うものもなくなっちゃうんで、ですから食料不足、エネルギー不足もね、一番大変なのは金がなくなったところなんですよ。スリランカはそうでしょ。今スリランカは外貨がなくなっちゃって、でガソリン買えない、何買えないで、で、国民が、まあ、飢えちゃってて、そして、 車が動かせなくなったということで、金がないのが一番大変なんですね。ロシアもだから、まあ、いろいろ条件をつけてんだろうね、あれな。スリランカについてはね、やっぱりなんか、スリランカも辞めるものを辞めないとロシアからすんなり、もらうものもらえないんでしょうね、あれね。本物の外交をやってるなっていうのになんとなく見ててこう思うんですけども。まあそんなことで、まあ皆さん自分たちが生きるために誰とどう手を組んで、まあやっていくのか、まあしっかりと行動しなきゃいけない時を迎えたことは間違いないですね。だからもう前から言うように明治朝政府はこれで一貫の終わりですよね。そしてやはりポイントはバブルの崩壊ですね。まあ、とにかく私もですね、まあ、ここまでやっぱり来たら、もうやっぱりその体制を変えるしかないだろうとしか言いようがないんですね。私はアメリカの会社辞めたのは1993年で、あの段階だってですね、まあ、おそらくバブル完全に弾けたら、まあ、立て直しはかなり大変だったと思いますよ。ソビエト崩壊と同時にアメリカもこけちゃったわけですから。で、しかし、あそこで、クリントンたち、新自由主義者が出てきてね。で、まあ、金の力で世界を回すと。いうことで、中国を巻き込んだんだね。中国が、19世紀的な貧困から出して、まあ、先進国並みの生活水準になったと。この30年で。それが一番の経済のエンジンであり、金融のエンジンだった。そうやって、実は、30年ほどですね、金融の破綻を先、に送ることができたんですよね。なんだかんだ言いながら中国ですよ。この30年間の世界経済の発展は、中国が19世紀的貧困から出して、まあ現代の先進国並みの生活水準になる。これを全土一斉にやったと。それが経済成長の一番の原動力でありましたね。だからエネルギーも製造、エネルギーもそれから物もサービスも全部そこに結集していたと。言っていいと思いますね。まあ、なんて言うんでしょうかね。それは中国人にとってもすごく良かったこと、反面は良かったことなんですけども、反面はですね、利用されたわけですね。日本の復興は戦後のことでありますが、日本が復興したから世界が潤ったって話は、多分ないな。ドイツもそうだろ？そんな話じゃないね。やっぱりこの世界が一極支配になって、ソビエトが潰れて一極支配に戻っちゃってね。で、そこで、中国をよくみんなが利用したとんで、中国もインドと違って、まあ、金儲けできるの何でもいいっていうところがあるんだよね、あれ。インド人そういうことしませんよね。まあ、人口はすごく多いんだけども、インド人は結構賢いから、まあ、たくましいっていう意味かな。儲かれば何でもいいっていうことしないし、ロシア人もますますそういうことしませんよね。やっぱ中国人ってのはその辺がですね、まあ、言っちゃ悪いけど、節操がないんだよな。ほんと、節操がないから、儲かれば何でもいいわけだ。毛沢東さえ、毛沢東死にましたからね。毛沢東死んだ後ってのは何でもよかったわけですよ。ああいうのはいかがなもんかな。だから、今中国なんかはもうめちゃくちゃでしょ。結局過去30年間の成長が全部無に帰り始めてますよね。経済止められちゃってね。トランプの制裁から始まって、このコロナの制裁ね。それからその、富豪たちみんな潰されてるわけでしょ。何のことはない。そして借金だけ残されたわけだよ。借金が残されて中国人はお断りだと、世界中から中国人に対して嫌悪感を持たれちゃってるわけよ。中国人はだから全然世界で尊敬されてませんよね。あれもどういうことなのかね。よく中国人が悪い悪いとか言うけどさ、その悪いったらみんな悪いんだよ、世界中ね。日本人だって悪いときは悪いからね。しかしあれだけなんか嫌われるっていうのも、やっぱなんかな、その、ちょっと、どういうもんかなと思いますよね。とにかくこれだけ嫌われちゃうとですね、そんな居場所なくなっちゃいますよ、バブル崩壊した時に。どこ行くんですか、あれ、はっきり言って。まあ、そういうの見るとですね、中国人は、やられたね。だからちょうど香港返還から25年ですよね。前にも言ったと思いますけども、香港返還の時ね、ある人が私に言ってくれましたよ。藤原さん、イギリスは悪い奴だと。イギリスは本当は悪い奴だと。香港でね、これ見ようがし、中国人にこれ見ようがしにね、金の面白みを教えたと。拝金主義はどれだけね、面白い生活になるかをですね、中国人にね、香港で思いっきり見せつけたんだと。 中国人はその気になったんだと。そしたら今度はですね、中国人に火の玉を飲ましてもらったんだと。そしたら火の玉がね、初めは美味しい美味しいので食ってたら、そのうち燃え広がっちゃって、今や中国という竜全体が焼け落ちようとしてんだと。イギリスが飲ました火の玉なんだと、あれは。拝金主義という火の玉を中国人に飲ましたのはイギリス人だと。香港でコルメヨガシンね、その火の玉の面白さ、拝金主義を教えたとこから始まってんだぞと。ああ、だから香港返還というのは、要するにもう、火の玉が回ってね、あと燃え移ると。火の玉を飲ましたから、あと燃え移るのを待つだけと。25年経ったら本当に燃え移したと。こういうことですよ。その通りだと思うな。本当その通りだと思うな。ああ、イギリスは悪いね。だから、香港の反対側にあります深圳なんか今は大変なんでしょ。あそこはだから、中国で一番最初にね、改革開放、近代化やったところですね。単なる田んぼだったところにどんどんビルが建ち始めたのが、あれがちょうど40年ぐらい前じゃないかな。40年ぐらい前ですよね。80年代の前半ですよね。ただその田んぼになんかいきなりビルが建ち始めていて、何事が始まったのかとみんな思ったわけですね。でもたった40年だ。だからたった40年で、まあ中国全土がね、まあ現代的な、現代の先進国並みの生活になったということは、どれだけものすごい経済成長だったかだよな。要するにそれは中国人がどれだけものすごく大量に火の玉を飲み込んじゃったかってことだよ。そこまでしなきゃよかったんだな。インドなんかぼちぼちやってますから、でロシアなんか全然その玉乗らなかったから今あるわけよ。要するにロシアとか中国は、ロシアとかインドはイギリス人に黙らされて火の玉を飲み込むってことしなかったわけよ。トルコは吐き出したんです、あいつ。トルコはエルドアンになって火の玉吐き出したんだよね、あれね。だからね、まあ、今かなり炎症してんですよ、トルコは。年間の物価上昇率が 70% 以上いっちゃってんでしょ。燃えちゃってんだけども、焼け落ちないのは、エルドアンになって吐き出したからですよ、あれ。まあ、イギリスは悪いね。あそこも変なばあさんおるわね、あそこね。あの国変なばあさんおって。あのばあさんの周りに悪いのが集まってるわけよ。これがだから、ウクライナで全部今暴き出されてきたわけだ。ねえ。あのばあさんもう死にますよ。もう年でしょ。そうするともうこの悪党たちの居場所はなくなりますわな。いよいよなんか沼の一番底がこれで綺麗なんじゃないの？あれより悪いのいないと思いますから。まあ、そうするとですね、中国の終わりはやっぱり世界の金融の終わりだね。要するに中国人をだまくらかして、中国人につけ入ってですね、拝金主義という火の玉を飲まして、この40年間、世界を潤ってきたのよ。その上にディープステートもできたのよ。たった40年間のことなんだけども、もうこの世界みんなさ、代替わり激しいですから、昔からこんなに賑わってるぐらいみんな思っちゃってるわけだ。そんなことないですよ。たった40年の出来事だよ。そうすると、中国の終わりとともにみんな終わるわけだ。ね、借金だけ残るわけですよ。要するに、中国人は借金平気でやったからね、借金だけ残ったわけよ。と、これでみんな世界は潰れていくわけですわ。ロシア、中国はあんな借金しなかったから、ロシアとインドはあんな借金しなかったから、まだなんとかなってんですね。面白いことになりましたな。まあ、そうすると、まあ、平成の日本のバブル崩壊よりも、激しいことが全世界同時に進展中だと思っていいですね。このバブル崩壊はですね、結局バブル崩壊、って言いながらもですね、政治体制の崩壊を意味してるわけですね。結局なんかもう経済自身がその市場原理に乗っかっちゃったわけですよ。ごめんなさい、政治が市場原理に乗っかっちゃったわけですよ。だから大変なんですよ。さすがに平成の日本は、昭和の日本はですね、市場原理にまだ乗ってなかったんです、政府がね。市場とは一線を画してましたよ。当時の昭和の日本の政府はね。平成もですね、まあ途中でアメリカに乗っ取られてから市場原理になったんだけど、やはり依然として日本の財務省は短式簿記でやってるんでしょ。大副帳でね。で、そもそもなんかね、国際金融とか全然わかんない連中だから、まあ乗ってないんだよね。あれ乗ってないってことが大事なんだね。要するに同じルールで動いてないっていうことですよ。ところが中国含めて、まあ同じルールで基本的に政治は動いてて、ヨーロッパもそうだよね。市場原理で 台頭してきた連中、政治勢力が政府を動かしてでしょ。アメリカなんかもろそうだよね。トランプはそれは全然違ったわけですけども、まあ、ディープステートだっていうのは、市場原理で成功した連中が政治を動かす、そういうことで、ヨーロッパはまさにそういう政治でしょう。ほとんどの新興国、主権国はそういう政治だよね。まあ、背金主義は金がないと、ということでやってましたから。まあ、そうなってくるとですよ、結局、経済、バブルの崩壊は政治の崩壊を意味しますね。政治の基盤がなくなっちゃうんですよ。市場原理で成功した人たちが集まって政治やってますから、市場が崩壊すると政治基盤が崩壊するんですよ。で、じゃあこの誰が出てくるのかというと、例えば民族主義者が出てくるとかもあるかもしれないけども、フランスなんかそんな気配がありますが、いかんせんここはそんな多数占めてるわけじゃないですよね。いろんな人たちが出てくるんで、結局市場原理ってのは一番わかりやすく、まあ多くの人たちを統合できる原理だったんですね。誰でもやれば豊かになりますってことですよ。誰でもある方法を使えば豊かになれますよっていうのは、多くの人たちを統合するものすごく大きな、まあ、テコになりましたね。だから広がったんだと思うんですけども、民族主義っていう場合はですね、その内容もまちまちでしょ。国全体をね、大事にしようっていうのから、地域を大事にしようっていうまで、あとね、まあ、性的なことから、まあ、性別のことからですね、まあ、国籍のことまで、まあ、実に多様でしょ。そうすると、これなかなか一つならんのよね。どんどん割れていっちゃって安定した政治勢力なんかできないわけですよ。そこに今難民移民もいるわけですから、もっと複雑になっちゃってて、そうするとこれはもう砂のような感じだな。中国共産党だって一旦あれなんか始まって崩れ出したらもう崩壊止まられませんよね。砂粒みたいになっちゃってるから、その砂粒を入れておく壁が一旦崩壊始めたら、もうあれはやっていけないよね。ヨーロッパだってそうだね。もうすでに難民、壁崩壊しちゃってて、難民がさ、ウクライナから何百万人も入ってきちゃってるわけだ。あれ一つでもう耐えきれませんわ。あれ一つでもう耐えきれなくてね、それから金がなくなったでしょ。コロナで亡くなり、ウクライナ紛争で亡くなり。で、市場が崩壊したら、コロナでひどいことやった連中も、ウクライナでひどいことやった連中も、お前らが悪いって話になりますからね、もう支持勢力いなくなっちゃうわけだから。ああ、これは決着したなと思って見ておりますわ。これ本当なんかバラバラになりますね、世界はね。砂のような世界だよね。そして、やはり金融経済のレバレッジが高いところほど崩壊は激しくなるんですね。レバレッジっていうのは借金の比率って言った方がいいでしょうかね。例えば昭和のもあったんですけども、代々の農家がいましてですね。で、まあずっと農業やってるんですね。で、昭和の終わりぐらいになりますとですね、まあ、その土地売ってくれませんかってたくさん来るわけですよ。で、売ったところはお金が入るんだけども、まあ、その土地は農地になったり、宅地になったり、商業地になったりしてね。で、お金をもらった人たちは、ね、気がついたらお金使ってなくなっちゃったと。で、その土地もですね、やがて少子高齢から人がいなくなっちゃって、今や空き家だらけというのが珍しくないんです。廃墟だけ残ったって珍しくないんですね。で、下手をすると、その、やった人たちが借金を残しちゃったとかね。で、そういうのはやっぱりこう、まあ金の力で何か動かそうということで、銀行も何か金貸しちゃうしね、金貸してそこに工場を建てたり、まあマンションを建てたりしてましたから。しかしですね、ということ何もしなかった農家ってあるんですよね。不動産の値段が上がってきて、土地売ってくれてれば売らなかったと。引き続き農業やってたと。そのうちバブルが弾けて不動産の価格の下落が始まったと。何も起きないと。だから気がついたら20年間ぐらいの間に不動産が上がって下がったと。何にも変わらないという地主って言いますか、農家は日本結構いましたよ。珍しくなかったですよ、そういう人は。今まで珍しくないですよ。そういう風にやってると全然崩壊しないんですよ。バブル、何のことかねえと。何のことかねえで終わっちゃうわけですよ。ところがですね、おうちはこんな年持ってて、これはそのすごい金づるだと、不動産は金のなる木だなんてやったところはもうアウトだな。どんどん借金しちゃって、それから企業もそうだよね、どんどんでかくしちゃうところあるわけですよ。中国にでかくしたとかさ、アメリカに行ったとかさ、やめとけいいものをさ、御用達でもっとね、同じ産業だってさ、結局日本の産業の技っていうのは、日本産業は、日本はやっぱ技の世界でしょ。大量生産、 例えばそのルールを決めて、ね、その国たちにきちんとルールを守らせて大量生産やるって日本人苦手ですよ。それはやっぱり植民地運営も長かったですね。欧米の方がね、そういうね、忌まわしい人の使い方ってのはね、上手なんですよ。日本はやっぱ技と情でいかないとね、なかなかダメですから、それがちゃんと分かったところは、無駄金使うことなくですね、まあ小さくやって、しかしいいものをやって、ちゃんと続いてますよね。コロナ後なんか改めて元気いいとこで随分出てきましたよね、これね。他が何もいなくな、他ができなくなっちゃったから。そうすると、これはやっぱりね、レバレジの高いとこほど崩壊激しくなるのよ。あるんですよ。だから、総じて言えば大企業ですね。一番は日本政府。だから国債1000兆も、1000兆も発行しちゃったんでしょ。1000兆の借金ですよ。ああ、もうダメだね。日銀だってそうです。今、資産負債が合わせて、まあ資産とね、貸借対照表、片側700何十億ありますよね。黒田になって借金膨らまして、ね、あれもアウトですよね、あれね。だから日本政府は、借金過多により、これアウトですよ。だから大企業、銀行も大体そうでしょ。借金多すぎるでしょ。あと世界で言うと、もう、レバレッジ大きいところはかなり潰れてきましたよね。あれがそうでしょ。仮想通貨関係がそうでしょ。だから商品、国際商品の大相場でも結構落っこってるとこ落っこってますよね。鈴なんか大暴落ですね。ニッケルも大暴落ですよね。あれレバレッジやったところは、効かしたところはアウトだよね、あれね。あとなんだかんだ言ったって中国よ。中国はその国中レバレッジだったからさ。ほんとバカだよね、あいつらね。ほんとバカな話で、まあなんか、止めらんないんだな。目の前の金儲けの話があると、すべて打ち捨ててその金儲けに走ると。パンダのあの、蜂蜜と同じだよね。パンダ子供産んで、まあ子供を面倒見ようと。ね、動物園で。ところが、パンダ、子供、離さないわけですよ。ね、大事だから。そうすると、子供のさ、例えば、健康診断もできないですね。そうすると、親パンダのところでですね、蜂蜜持ってくるんですよ。蜂蜜を。と親パンダがね、こう、蜂蜜を取るために、パッと子供離しちゃうのよ。パッと子供離して、蜂蜜手に取ってね、ほいでその蜂蜜舐め始めんだな。子供そこにね、転がっちゃうわけ。と、動物園の飼育員がね、その子供を抱いてね、それでその、まあ、健康診断するんだね。重さ測ったりしてさ。面白いですよ。大事な子供がさ、その蜂蜜目の前に出されるとさ、パンダ、話しちゃうんだから、あれ。面白いよね。中国人ってなんかそんなとこありますよね、あれね。目の前に金儲けの足ぶら下がると、全部投げ打ってそっちさ、そっちに走り出すようなところありますよね。全然ダメよね。あとファンド、まあ、とにかくファンドなんてさ、一番規制が少ないとこだから、規制が少ないとこで商売するってことはレバレッジを大きくするってことなんですよ。結局金融ってのは昔からレバレッジとの戦いなんですよ。1929年から始まる大恐慌もそうだし、その前の19世紀もそうだね。とにかくレバレッジとの戦いで、気がつかない借金が結局ね、災いのもとなんですよ。知られてない借金なんですよ。知られてない借金がね、すべての災いのもとなんですよ。で、これがだからみんなぶっ潰されていくわけだな。だからもう本当にね、1980年からだな、私もだからな、と思うんだけどもさ、1980年ぐらいからね、その借金は悪くないっていう時代が来るんですよ。アメリカ人だって昔からね、借金は悪くないとは思ってないのに、借金はやっぱりね、非道徳的なことだって考え方は結構持ってたと思うんですよ。もちろんヨーロッパ人もね。ところが、1980年ぐらいからですね、年金の運用なんかってこともありましてですね、の借金をですね、流動化してね、債権にして売買すると、そうするともっとリターンが上がるっていう時代が来るんですね。まあ私が元いたソロモンなんか、その研究世界でね、先端でやってた人たちだよな。マーティン・リボビッツのですね、インサイド・ザ・イールド・ブックって、インサイド・ザ・イールド・ブックって有名な本がありますよね。まさにあの世界なんだよ。債権処理ってやつはね、要するに借金は悪くないっていう結論なのよ。借金して悪くないですよと。借金なんか非道徳的じゃないですか。いや、それが間違ってんだと。借金悪くないのよと。で、じゃあ借金、ずっと、金どうするんですか。要は借金で、金で運用すればいいでしょと。それから金が貯まったら借金返してもいいんだよと。 返すときにいちいち元に返すの大変だから債権して売り払えばいいんだと。え、借用証書を人に売るのかと、人の借用証書を買うのかと、最初はすごい抵抗だよね。え、借用証書を人に売るの、人の借用証書を俺が買うのと、ヤクザじゃないよ、普通そう思うよね。心配すんな、ボンドと言うんだと。ボンド、いやそれはね、安心安全のものなんだと。あれセキュリティって言うんだと、安全って言うんだと。セキュリティとかボンドっていう言葉はですね、要するに人に安心感を与える言葉なんだよね。心配するのはそれはセキュリティだりボンドなんだと。おお、じゃあ安全なのかなと。言葉に騙されたんだな、本当な。だからまあ80年ぐらいからですよ、そんなね、借金はさ流動化して人に売りさばけばいいと。で結局気がついたらそれ中央銀行がさ、それ担保に金出してたわけだ。それも足りないって今度はデリバティブズだよ。デリバティブズであれ一番レバレッジ高いからね。もうだからデリバティブズの残高が何十ケドルってなる今世界で。本当かなと思ったんだけどさ、それぐらいあるらしいんだよね。どうも。いろいろ数え方によるんだろうけどさ。まあしかしまあ、いくらかの話の以前にもうなんか持たないよね。要するにそういうレバレッジの大きいものっていうのは、ごく少数のですね、金融機関が担保を価値を支えてるんですね。デリバティブズってのは非常に限られた人たちが運営してますから、その金額多い少ない以上にものすごく少数の ところが経営をしていて、ものすごく少数の投資家がそれを運営していて、その人たちってやっぱり市場の変化に一斉にその同じ方向に倒れる言いますから、市場が極端に変化してそのデリバティブズのね主要参加者が同時に倒れたら同時に全部破綻するんです。これね、すごいことになるんですよ。そこが一番のリスクですよね、これね。市場参加者が限られてるってとこですね。でももうこれ救い難いものがあればな。そうするとやっぱり、うん、プーチンがプーチンルーブル出したでしょ。特別作戦の後ね、要するに今までの西側通貨を裏口にしたルーブルではなくて、後ろが金と、それからガスの、プーチンルーブルに切り替えましたよね。そしたらプーチンルーブルが高い高い、今どんどん、ルーブル上がっちゃって、逆にロシア困ってるじゃないですか。ちょっとこれ、通貨だけ止めにゃいかんなというわけでさ、反対にだから、9ドルの方は、ルーブルに対して下がる一方ですよね。そうするとトランプたちはこれトランプドルにするわけだろ、これ。ね、うちもだからその、よくわかってると、こんなレバレッジの高いものはですね、うまくいくわけないと。だからちょうどまさに80年前後ですよ。40年前に言ったらちょうどレーガンが出てくる直前でしょう。ボルカーがね、金利を大幅に引き上げて、当時のバブルぶっ潰して、その後レーガンが出てきますよね。共和党のね。で、あの時にだから最初金本位制やろうって話があったんですよ。金本位制をね。ところがレーガンは暗殺仕掛けられますよね。で、まあ彼命は助かったけども、まああそこで金本位制やる話なくなりましたよね。だからその、ケネディは殺されちゃったと。レーガンは殺されかけて、まあ金融ひっくり返す話終わったわけだ。まあ三度目の正直でトランプはこれいよいよ成功させるんでしょう。そうするとまあプーチンルーブルとトランプドルで一応これ世界2極で回るようになるということで、とりあえずレバレッジの大きいところは、まあこれで全部終わって、まあ終焉ということでね、だからもう債権なんてものも、やんないんじゃないの？デリバティブズなんかもやんないんじゃないの？もうこれ。要するにやったとしても、ものすごく少ない量しかできなくなるんじゃないかな。だってそんなレバレッジ上げる必要ないもんね。結局レバレッジ上げて金で権力を買うって連中が騒いでんだから、それが問題なわけだな。金で権力を買うためにですね、大量の金が欲しくなって、レバレッジを効かしてさ、やってるだけだから、その悪意に満ちたですね、金融取引ですね、これね。いや、そういうものはもう許されない時代と思うな。そうすると、金融市場の上に乗せた政治、経済、生活はクラッシュするわけで。まあ、平成の日本もそうでしたね。やっぱその、特にその、不動産金融だな。不動産担保金融っていうのが崩壊しましたんで、田中角栄以来ですね、政治もその不動産担保金融にすごく関連してたんですよ。その土地買って値上がり待ってね、それ売り抜けるとかさ、どこに開発経過があるかって話を政治がね、耳打ちして、 で、その耳打ちが利権になるわけですよ。で、その耳打ち戦で儲かれば、その分の金がね、政治家にキックバックされて、貯められて利権になって、で、その、一連のシステムを役人がね、政治、役人が法律を作って、それを助けると。で、役人もだからその分け前に預かると。いうことで、政治と、それから役所と民間人の、まあ、三者がね、相乗りになった不動産担保金融の金儲けの方程式ができてたんですよ。あれ崩壊しましたよね、平成に入ってね。だもんで、まあ政治は、とにかくリクルート事件もそうだし、まあ次々とスキャンダルにやられてね、要するに、まあ損した奴が訴えるわけやな。騙されたと思った連中訴えるわけですよ。それみんな潰れていきましたね。で、この経済もそうだよね。今から思うと、昭和の終わりの頃の日本っていうのはまだまだその、立志伝中のような経営者がたくさんいましたよね。西武の堤さんもそうだけども、飯田産業とかね、なんかいろんなの当時あったじゃないですか。まあ今も会社はね、あって、阪和もそうだけど、阪和工業もね、今も会社ありますけど、当時はもっとすごい人たちがいたんだね。だから会社なくなっちゃったのは、あれだな、住友銀行と付き合ってた、糸満だね。あれ会社なくなっちゃったけどもね。ものすごいのがいましたよ。当時ね。だから、なんていうかな。そういう、激しい人たちっていうの、立志伝中の人たちがいたんですよ。みんないなくなっちゃったよね、それね。経済界はだから、本当に、一世代丸々、そこでいなくなっちゃった感じがしましたね、あの時ね。で、あと最後に降ってきたのは、倒産失業だよね。株の暴落が始まるのは90年で、大量の失業が出始めるのは97年で、7年間あったんですよ、ラグがね。今は7年もないですけども、当時は7年ラグあったんですよ。株の暴落から失業の拡大までね。でも結局7年後には生活もクラッシュしていきましたから。まあだから、変化を待ってた人はどうにもならなかったね。NHK と朝日新聞だけ見てた人は助かなかったですね、あの時もね。やっぱり、なんていうかな、同じことが世界で起きてて、今度はだから、スピードが速いよね。私なんかアメリカのね、住宅ローンの最大のやっぱリスクだと思うんですね。あれ今、不動産上がりすぎちゃって、買い手がつかなくなってますよね。不動産業界って日本もそうですが、売りの広告出すでしょ。その、昔よく不動産屋さんのですね、入り口のところにその紙貼ってあってね、例えばこう、例えば賃貸ならね、この間取りでいくらとかね、売り家ならここでいくらとか書いてあって、チラシが出ますよね。チラシの枚数ってのは結構大事なんですよね。チラシの枚数が多いってことは、売り物件が多くて、で、それなりに買い手もいるってことなんですね、あれね。で、買い手もいるから売り手もいるわけで、で、売り買いできなかったらね、それ、商売止まってるって意味でしょ？今、枚数がね、アメリカでうんと減ってんですよ。不動産業界が出す、チラシの枚数がうんと減っていて、要するにそれ、売買止まってるってことなんだな。売買止まったら、それは大変ですよ。それは、現金化できないから、金回らなくなるから。不動産っていうのは、みんな融資を起こしてやるから、融資を起こして、お金を借りて、建てて、売って、回収しないと、そもそも回らなくなってるんですよ。建設費すら払えないから。で、建設費はやっぱり建物を売らないと出てこないからね。だからこれがぐるぐる回ってないと。借りて、作って、売って、借りて、作って、売って、この循環が止まったら、みんな潰れちゃうんだ。銀行も潰れるし、取引、建設業者も潰れるし、不動産も潰れるという形になっちゃうんだよね。今それが進んでるわけですよ。要するに売れなくなっちゃったわけ。一貫の終わりなんだ、ああいうことになるんだな。だからとにかく値段を下げたら不動産崩壊するから、怖いから怖いからってどんどん釣り上げちゃったわけでしょ。どんどん釣り上げて釣り上げて担保価値を上げて、まあこれで銀行なんかもね、銀行というかその不動産業者なんかも、あ、不動産に金貸すね、住宅ローンの連中なんかも、まあ担保価値が減らないようにして、まあ、追加担保でまた金貸すみたいなことやってたんだろうけども、もう今年に入ってから、いわゆる住宅ローン金融の人員削減がものすごいんですね。あっという間に手を引いちゃったね。ええ。 大手金融機関を中心に住宅ローン金融からアメリカ一斉に手を引いちゃったんだよ。だからもう金貸さないわけよ。そりゃそうだわ、このものすごい超高値で金を貸したらだね、 100% 不良債権だから、うん、だからそれもルールを作ってね、貸すなっていうよりもとにかくもうクビにしちゃうと。住宅ローンを貸すやつクビにしちゃう、一番確実な方法だよね。それで一番貸し出して止まりますよね。そうするともうこれ以上不動産価格上がらないっていう形になりますね。そうすると今持ってる連中はこれ売りようがなくなっちゃって、このまま崩れていくわけですよ。すごいな、うん、あれだからもう規模としてはどう、何百兆円の世界ですよね今ね。何百兆の世界だから、あれみんな同じ金利リンクしてますからね。アメリカ国内はね、アメリカ国際市場に全部リンクしてるわけなんで、あれパウエルがどんどん金利上げるわけでしょ。すごいよね、うん、結局だからウクライナの戦争の話も、金融引き締めやってったらもう手の打ちようがないですよ。アメリカで金融引き締めやってて、それがですねヨーロッパに広がりつつあって、オセアニアにもカナダにも広がりつつあって、日本ももう時間の問題だとなったら、ウクライナ戦争なんかもうやってる場合じゃないですよ。武器なんかどうやって作りますかね、金融引き締めの中でですね。どうにもならないですね、うん、やっぱパウエルはすごいね。あのアメリカの最高裁の長官、鉄砲の規制と人口中絶とそれから温暖化、この3つでですね、まあ、トランプ陣営保守派の考え方をそのまま判決の方に反映させましたよね。パウエルはとことん金利上げてきますね。だから最高裁と中央銀行がガーンと出てって、あと3つ目はだから国防総省だな。決してロシアは背後から攻撃しないと、決してロシアは背後から攻撃しないと、ウクライナ戦争で。これでもうディープステートは完全に逃げ場を失ったわけですよね。はい。あとはまあ、プラスアルファで言うのは、ツイッターの経営がこけた。メタの経営がこけたと、メタメタになったと。まあ、この辺は付けたりですけどね。まあ、だから十分トランプじゃないの、これ。十分トランプの政治だよね、これね。すごいもんだなと思ってね、見ておりますが。さあ、そしてどのように終わるかがですね、どのように再生されるかの大きなヒントなんですよ。こっからが実は注目でね、このまま内戦になっちゃって、それこそその昔のレバノンじゃないけどもね、瓦礫の山になっちゃうのか、あるいはまあね、そこまで行かずにね、平成の日本みたいに確かに債権者は入れ替わってね、閉店も増えたんだけども、物理的な破壊とか、激しいその戦いなくね行くのか、ここがだいぶ場所によって違いが出てくるところだろうと思いますね。正直なこと言って、もうまあなんていうかな、その西部劇みたいになっちゃってね、殺し合いになっちゃうところはもうどうにもならんですよ、はっきり言って。かつてのニューヨークのですね、今から40年ぐらい前のニューヨークなんてもうあれに荒れてたでしょ。ハーレムとか昔そうだったんだね。ハーレムはもう80年代って一番危ないとこでね、こう、鉄砲なんかまでいい方だね、放火なんだね。放火が広がってってですね、誰も住めなくなっちゃうわけですよ。昼日なかから火が出てるわけ。ああいう風になっちゃったらもうなかなか終わりだよな。で、そうなるところもおそらく残念ながら出てくるんでしょう。そうならないところもありますな。私はだから特に、キリスト、ユダヤ、イスラムのこの三大宗教はですね、すべてが二元論でしょ。敵か味方かでしょ。だから、その敵か味方かでやってったらね、必ず最後はね、破壊になっちゃうんだね。どっちが勝つわけですから。で、しかし勝ったって、そのやられた方はまた仕返しに来るわけですから。結局、破壊から逃れられませんよね、これね。だからどうすんのかなと思ってね、こう見てるんですよ。ああ、火星人がね、タコみたいな火星人がやってきてさ、君たちは遅れた人種だと、地球人は遅れておると、我々ね、その火星人はタコみたいな人たちで、食い物困ったらタコの足の一本むくればですね、生き延べられるんだなってことになったらですね、いや、それは地球人も改心してですね、おお、火星のタコの方がすごいぞと、我々はこんなこと知る場合じゃないと、散った火星人の真似をしてですね、火事国になろうやというふうになるかもしれませんがね。まあ、はっきり言ってそうでもしないとですね、まあ、なかなかこれ地球の そのね、こう戦い合う連中の戦いを止めるのは難しいんじゃないかと思うんだな。まあ、ここはだからまだ見えないとこだね。どれぐらいなんかこの、互いに愛争い合う世界が続くのか。どうやったらこれが、まあ言ってみれば落ち着くのかは、まだ全く見えないかなというような感じがしてるんですよね。で、ここはもう日本はですね、第三の敗戦ですね。もう、ここはどうにもなんなくてですね。で、どうにもなんないっていうよりもですね、まあ、何もないからね、はっきり言ってね。自民党に何かあります？役所に何かあります？それから今、ね、問題になってる大企業に何かあります？何もないでしょうがな。トヨタだってですね、結局、物がなければ作れないでしょ？部品がなければ作れないしさ。で、作れないからってもう減産してるだけでしょ？はっきり言って。あとは下請けに値下げ迫るだけでさ。何も自分たちで作れないじゃないですか。なんかそういうの見てるとですね、敗戦といってもね、もう終わってるんですよね。終わってるから、まあ今更なんかね、改まってなんか言うまでもないっていうところが大きいんだよね。だから日本なんか本当ですね、まあ皮肉なことかもしれませんけども、平成の30年間にゆっくり終わりにしたからまだこの程度で済んでるんだと思うんですね。まあ平成の30年間は、日本人が、昭和の日本人がすごくがっかりしてですね、こんなはずじゃなかったと。でね、こう家にこもってですね、で、表面だけ取り繕っていったって部分がすごく多かったと思いますね。でも今して、今の世界見てたらですね、それがありがたい話だったね。急に経済冷やすとですね、言ってみれば、ちんちんに焼けたったね、金物に水かけるみたいなもんで、爆発して金物割れますよね。アメリカでもヨーロッパでも、中国でも、まあ、今そんな状況でしょ。これ、だから、規制、ね、コロナ規制緩和されて、戦争終わったなんつったら、もう大変なことになりますよね、これね。どうしてくれるって話ですよね。まあ、それを考えたら日本なんか、元気になっちゃ元気ないけども、まあ、もともと終わってるものがですね、元気なんかあろうはずがなくてね。まあ、そこはもう、そのまま、言ってみれば、人が来なくなって終わりで、で、新しい人たちは、まあ、うちの NSP 見たらわかりますけどね、あちこちいろんなことやってんじゃないですか。いいことですよね。もう古く消えていくものにあんまり相手することはないわな。それからやっぱり価値観っていうのはすごく今大事だから、ヘリクスばっかり言ってる連中には何もないですよね、はっきり言ってね。ヘリクスだけやってるところには何もなくて、だからその世界から優秀な人たちが全部抜けてきたのはいいことだったと思いますね。ヘリクスと金の世界だけで回ってたところあったから、昔はね。そこから優秀な人たちが抜けてくると新しいチャンスが広がるじゃないですか。いいこと、良かったと思いますよ。本当ね、観光とか農業とか健康とか本当良かったと思うな。あれやってなかったらやっぱ日本もね、欧米みたいに厳しくなったと思いますね、十分ね。その時代を、この次を作れる優秀な人がどこにいるかってとかいつも重要なポイントで、その時代を作れる優秀な、次の時代を作れる優秀な人たちがね、何のチャンスも与えられないままほったらかされるとか、えらい洗脳を受けてね、昭和20年の戦争みたいに、自爆行為にその借り出されるとか、大変な悲劇ですからね。まあ、それがなかっただけでも、だいぶ今回良かったなと思いますね。この切り替えは、まあこの30年振り返っても、大変だったといえば大変だわな。やっぱりよく昭和のものすごいさ、拝金主義からここまで来れたなと。大きな革命だとかさ、大きな、まあ、混乱なくね、まあ、混乱ありましたけど、まあ、この程度で、世界から見ればこの程度で済んで、ここまで来れたというのは、そういうことだなと私は思いますがね。まあ、それで、まあ、時代の変わり方ですけどもね、昭和20年は、まあ、軍人の時代が終わったってことですよね。もう、それはっきりしてて。で、今回は、まさに今年ですけども、官僚と経済人の時代が終わるってことだと思いますね。官僚ってのは、理屈屋のことですよね。なんか、学校の勉強して理屈こねてるのが官僚で、で、経済人は金の話ですよ。金の感情やってるのは経済人なんですよ。政府の関係の人たちいるとくと、本当面白いんだね。役人っていうのは、まあ、ヘリクスばっかり言うんだよね。ひたすらヘリクス言ってんですね。外交でも安全保障でも経済のヘリクスばっかり言ってんですよ。で、経済人っていうのはですね、ヘリクスに一応口は出さないっていう世界なんですよ。ヘリクスはね、 あの、役人の仕事なんですよね。経済人はですね、役人が言うへりくつが、自分にとって損かどっか言うのが仕事なんですね。あれ、ちゃんと、なんて言いますね、役割分担があるんですね。経済人がですね、役人差し置いてですね、やっぱり理屈の話はしないし、で、役人が経済人差し置いて金の話はしないっていう、なんか、不分立みたいなのありますよね。だから、あんとこに経済人って面白くて、あらゆることが自分にとって損か得かだけいつも考えてるんですね。で、政治家はですね、このその損得を見ながら、この人から票を買うためには何をしたらいいかを考えて、官僚、役人と相談してやらせるわけですね。そもそも官僚っていう言葉もですね、まあ、今はもうないと思うんだよな。あの、昔の一等車二等車みたいな話でね、例えばグリーン車と一等車ってどう違うか皆さんご存知ですよね。グリーン車っていうのはその車両だけが、まあ言ってみれば特別車両で、他は全部一緒でしょ。ところが一等車とか言った場合には、二等車以下とは、そもそも切符の買う場所から違うんですね。切符の買う場所から、列車待つ場所から、乗る場所から、荷物の扱いまで全部違うんですね。今で言えば、例えば、ファーストクラスとエコノミークラス、あれもクラスでしょ？何等級でしょ？あの違いなんですね。だから昔から官僚と言ったら、もう、生まれたとこから違って、学校も違うし、就職も違うし、一生民間の仕事をしないでそのまま終わるんですよね。民間の仕事をするのは、まあ言ってみれば、役人失格みたいなもんだね。東大法学部を出て、弁護士開業すると昔は馬鹿にされたわけですね。東大法学部でなんで弁護士やるんだと、民間人の仕事じゃないかと、馬鹿にされた時代があったわけですよね。そういう時代から見たらもう官僚なんていないわ、今ね。みんなただの役人よ。ただの子役人で。だからなんか本当あの世界って面白いですね。役人はだからへりくつ言って、経済人は自分の損得言って、政治家その両方を見てね、自分がどうやったらこの票を変えるか考えて、経済人が儲かるように役人を動かしてやらせて、で、票を買うと。こういう関係があったわけですよ。だからあんなとこ行く経済人ってですね、目の前のその損得以外のことは期待されてないんだね。もう終わったね、そういうのね。だから大企業だとか金融機関のトップでみんなそうだよね。役所に近づく、役所や政治家に近づく経済人は、損得、自分の損得なんですよ。自分の損得以外はあまり期待されてないんだね。だからこれを得させて、その分、票を買うわけだ。誰か政治家が役人を犯して、その経済人の懐が超えるようなことをさせて、で、キックバックをもらったり、票を買うということで成り立ってたのが、まあ、役所だよね。だから、ね、自分の損得にどこまでも執着のない経済人は、役所行ったって仕事ないですもんね。役所に近づいたって。で、役人もですね、要するに、閻魔大王みたいな口聞いてる役人はですね、何も仕事ないわけですよ。俺が法律みたいなこと言ってる役人は仕事ないわけですよ。要するに、その、政治家の金儲けの、まあ、言ってみれば手伝いをしないとね、安倍内閣、小泉内閣のがはっきりしたでしょ？政治家の金儲けの手伝いをすると。で、政治家の方もその上納金をアメリカに渡すわけだ。アメリカに渡して、で、権力を、その、まあ、言ってみれば保証してもらうと。そういう関係だったんですね。いや、だからそんなの終わるわな。俺が法律だなんてそんなものはもう今ないし、そもそもその、なんて言いますかな、誰かに協力して、金儲けの手伝いをしてやって出世させてもらうみたいなものは清和会でも終わりでしょ。ねえ、清和会政治で終わりで、で、後ろアメリカン切れたらそんなものなくなりますね。経済人も、結局今みたいなやり方の経済人っていうのは、結局なんかその本当の経営をやってないわけよ。政治から金を引っ張り出して、自分の手柄にして、自分の利益にしてると、いうことだからね。例えばその株主の配当を高めようなんて政策もそうだし、海外直接投資もそうだし、結局自分の利益になるようなことをやって、で、その利益の一部を、その、まあ、政治家に渡して、もちろん役人もね、あれ、天下りみたいな形で役人に還元することもありますから、主に政治に渡すわけだな。まあ、あとアメリカの政治家に渡すこともあればね。で、金を渡して、 で、まあ一番簡単だよね。経営なんかやんないでいいわけだから、金回っててさ、いい思いできるわけだから、威張ってりゃいいわけだろ、経済人はね。経済人って威張って見ることになってるんですよ。あれ面白いよね。役人が威張ると怒られるし、政治家が威張ると怒られるんだけども、経済人は威張ってもいいわけ。その代わり、自分の金儲け以外のことは言わないっていう不分率があるんです、あれ。自分の金儲け以外のこと、余計なことは言わないって不分率があるんです、あれね。役所に近づく経済人ってね。まあ、終わりましたな。で、今ここでですね、アメリカはもうこれで去っていくでしょう。もうウクライナが極みですよ。要するに、ウクライナ紛争で、沼の一番底にいる連中が出てきたのよ。はい。ディープステートの沼の一番底にいるのが出てきたのよ。それがウクライナですよ。はい。ウクライナ紛争です。ウクライナ戦争ですよ。で、これが全部摘発されてくるわけですね。で、最後その水の部分は、パウエルが抜いてるわけだ。パウエルが抜いて、それからその、キョトンとしてる連中は最高裁が、もうこうだぞというわけですわ。最高裁が、まあ、言ってみれば、方向を示すと、まあ、キョトンとしてる連中は、その従わざるを得なくなりますわね。従わざるを得なくなりますね。そうするともう日本のことをどうこうなんて言ってる場合じゃないですよ。そういうなんか金儲けはできなくなりますよ。そうすると、もはやアメリカも去り、日本は久しぶりに外国に頼れない国づくりの時代。これがいよいよ来るわけですね。考えてみれば、あれだわね。西洋で言ったら、その14世紀ですか、種子島にポルトガルの鉄砲が来て以来でありますから、もう600年ばかり、ね、なんだかんだ後ろは外国人がいて国があったと。まあ、それがいよいよ終わるわけですな。久しぶりだわね。こういう外国人に頼らない国づくりっていうのは。もちろんその、もう東洋文明もないよね。昔の秦だとか漢だとか、隋とか唐という国はもうないですから。そうすると東洋にもなんかね、そのまま丸ごと輸入しようと。律令制度みたいにね、丸ごと輸入しようみたいなのもないでしょ。久しぶりに外国に頼らない国づくりですね。で、こういう時ってのは、いつも日本はボトムアップですね。世界の体制を見るとですね、外国に頼らないっていうのはいろんなパターンがあると思うんですよね。文明が栄えてるときは誰もよそに頼ろうとしませんよね。ローマ帝国もそうだし、それからビクトリア女王の時のイギリスもそうだしね。やっぱり国力が最高になってるときはですね、まあ誰にも頼らないで、こううまくいくんじゃないですか。で、それはその時の権力者がうまくいくっていうことですね。何もしないというんじゃなくて、その時の権力者のやり方でうまくいくということですね。しかし、こけてきたら、例えばイギリスだってですね、やっぱり EU に入れてもらったわけでしょ、最初。もう第二次大戦が終わった後ですね、イギリスは孤立しちゃってですね、当時のドゴールに頭下げて、一回 EU に入れてもらいますよね。また出ちゃったけども。やっぱりですね、ヨーロッパに頼らないと生きていけないって時あったわけですよ、イギリスもね。戦後ね、ある一時期ね。だから、やっぱり弱ってきた時ですね、必ずどっかに頼って生きていこうとするわけですよ。で、今のこの時代は、逆に言うと、覇権国がもうないですから、どの国も一国だけで、誰にも頼れないってことは、もうできないんですね。例えば、その、日本は金融がダメだって言いますけども、日本が金融も強かったらですね、世界最強の国ですぞ、これ。製造業も強くて、金のね、国際金融の博打も強かったらね、これは神様は少し不公平だった話だと思います、世界の中で。なんで日本人だけ両方強いんだと。それやっぱりね、世界から見たらですね、そりゃ両方強かったら、日本が世界を支配しちゃうってことになると思うよね、あれね。やっぱりね、どっかちゃんと抜けるように作ったんですよ。アメリカ人はものづくりが苦手なんだよ、やっぱり。見てるとね。アメリカ式のものづくりってのは、アメリカの中ですごくいいわけですよ。質実合憲でね、私あれ好きなんだけどね、アメリカのトウモロコシから作るウイスキーから始まってね、昔のアメリカの家具でもですね、カバンでも実に丈夫でね、あれ大好きなんですけどもね、やっぱ世界の中であんまりああいうのは、ね、その大事にされませんわね。どうしてもおしゃれなものが世界好きでしょう。そうすると、まあなんていうかな、金儲けの話はね得意なんだけども、まあものづくりがちょっと抜けてますわな。 中国の場合やっぱり食料でしょ、食料自給できないってあれだけ人口多い国はなかなか大変だよね。人口増加圧力ですよ、あそこは。やっぱり食料が最大のネックなんじゃないですか、中国はね。そうすると、やっぱり上手にですね、みんなですね、一国だけでは生きていけないようになってるんですよ、世界ってね。お互いに相互依存しなきゃいけないようになってるわけですよ。日本はこのことを昔からね、その、結びと言いますね。例えば、増加三神ってよく言いますけどね、天照すすめ大御神と、高み結びの神と神結びの神と三人の神様でこの世を作ったとよく言われるでしょう。古事記の神様だよね。この高み結びの神、神結びの神、まさにこの結びって言葉出てくるんじゃないですか。全然違うものが結び合わされて新しいものができるっていうのが日本の古来の思想でね。だから違うっていうことが大事なんですよ。違うものがあるからこそ結び合わされて新しいものが生まれると。違うものがなかったら結びにならないわけですよ。同質なものが集まっていたらばね。そこはすごく重要なところで、だから日本はだからもともと、まあ、うんと歴史も長いですからね。その違うものが結び合わされて新しいものを作るっていうことが価値観の根本に一番大事な部分に入ってるわけね。そうすると、実は日本はどんな場合でもボトムアップで何でも作れるようになってるんですよ。上から天下り式に何か持ってきてもらわないと国ができないなんて国では全然なくて、結びということがあるということは、何でも自分たちで組み合わせて作れるっていう、そういうその国の哲学だってことですね。例えば、その、律令制度もなきゃないでですね、何でもやればいいわけですよ。律令が今までやってた部分、法令がやってた部分を自分たちで担ってやっていけばいいわけでしょ。要するに、もう結果的にそのね、金融のお金だとか、法律だとかいうものが、法律や制度が、なんか結びの部分やってたものが、それなくなれば、また別の形で結びやればいいわけですよ。結びってのは普遍的な原理だから。天照すすめ大御神の下に、高み結び、神結びってあってね、普遍的な原理なんだから、物の世界でも精神の世界でも、異なるものを結び合わせ、新しいものを作れるってのは、普遍の原理で、特権階級だけができることじゃないんですよ、これ。それが日本の哲学でしょ。で、この哲学が、太古の昔から今日まで生きてるってことは、それで日本人生きてきたって証拠ですよね、これね。全然問題ない。だから日本はだから、ボトムアップで、ボトムアップは何がいいかっていうと、この結びができるんですよ。こうね、なんて言いますかね、刑罰だとかね、財閥だとかいうのはね、結びがなかなかね、形ばっかりになっちゃうわけね。戦略結婚みたいな形ばっかりになっちゃって、なかなか本当に結びにならないわけよ。結びってやっぱ最後は神の仕業だからね。神が結ぶ奇跡の世界ですからね、結びというのは。いわゆる縁の世界で、不思議な縁の世界ですから。こういうのが活発なほど新しいものがどんどんできてくるわけ。不思議な縁だとか、不思議な溜まり場みたいなのがどんどんね、活発なほど日本はね、新しいものができてくるんです。これが結びの世界ですから。だからやっぱりね、新しい時代の本格的な創造はボトムアップで、だから私どもの NSP をね、まあ私はこうやって一方的に喋るのは全部オンラインに変えちゃいましたね。で、あとは皆さんどうぞ集会に来てくださいということで、あれがいい結びになるんですよ。まさに結びでありましてね、結びの中から生まれてきますから、不思議な縁、不思議な溜まり場、想像外のものからね、一番いいものってどんどん生まれていくんですよ。これでよかったと思います。今の形でいいんだと思うんですね、日本の再生はね。要するに、新しいものが天から降ってくるわけでもない。外国から来るわけでもない。で、金をかければ生まれるってわけでもない。要するに、不思議なところから新しいものができてくるんですよね。で、やはり、まあ、これから先ですね、不景気っちゃ不景気ですよ。物価高騰してるけども、まあ、同時に不景気が進んでるでしょう。不景気の方がやがてね、企業にとってみれば大変なことになると思いますよ。物価はだから高止まりに一旦行くと思うんですね。高止まりで、で、それがだからまあ、高止まりに続いて新しい物価体系になるっていうようなことが結構、賃金なんかそうですね。物は下がると思うんだね。やっぱりこう、不景気広がるから。しかし、賃金は一回上がったら下がんないから、人手不足は結構本格的だから、まあ、そういう意味では、物価結構高止まりだと思うんですね。で、不景気の方が深刻で、そうすると、製造業でも、農業でも何業でも、御用達でやりませんとね。御用達っていうのはその業界を超えてる大事なことでありますから、やっぱりその、構わず作って、並べときゃ売れるっていうのが、アンチ御用達だな。 アンチ御用達の世界は構わず救って構わず並べとけばいいという世界で、これではもうやっていけないでしょ。要するに何を作って誰に向けて作るかってことを最初から打ち合わせてやらないとダメですよね。それが御用達だよね。要するにゲーム感覚で何か作って並べて売れりゃいいじゃなくて、誰のどういうニーズのためにこれを作るのかっていうところを最初のところからソリューションとしてものを作って相手に渡さないとダメです。これは御用達ですから、日本人これ結構得意ですと。平成の時代こう30年間やってきて、いやこれは日本人は得意だと思った。海外も金払うとやってくれるんだよね。すごい高いの御用達って、とにかく金の世界なんだ。金払うとやってくれるんだけど、どえらい金取るんだね。日本人ってどえらい金とは関係なく、まあ、ごく普通に御用達が仕事になってる、生活になってるって結構ありますよね。いちいち全部、そのね、金に換算しないってとこありまして、それやっぱ日本人がだから民衆の国だっていう世界だな。やっぱ、欧米はどうしてもやっぱなんていうかな、そのあたりが、特権階級の国なんだろうな。日本は民衆の国だから、そこは結構ね、皆さん穏やかにやってくれますよ。それ共生ですね。まあ一緒に生きていくってことですね。だからこう、まあ言ってみればチームで生きていくってことですよ。チームを組んで生きていく。それやっていけば結びがどんどん生まれてって、まあ何でもできていきますよ。大変だと言いながらも何でもなんか生まれていきますよ。気がついたら、まあ安定してましたよ。こういうふうになっていくってのは普通の日本の姿ですね。で、そうしますとね、この時代の未来づくりでありますが、まずこの縦箱の時代って私いつも申してますよね。価値観しっかりしてないとついてこれないわけですよ。信仰のない人は難しいですよ。信仰って何教って話ありませんからね。要するに、閉じた世界の発想の人はダメですね、これ。今はもうね、その、見えるものの閉じた世界だけでものを考えてたら一つも成功しないでしょ。ヘリクスこんなのが関根山ですよね。やっぱそこはもうまさに聖書でも何でも言ってる通りの縦分けの場所でね、ここで信仰心のないものはねダメなのよ。こっから先来れないわけよ。次元がもう一つ上の次元が見えないと何にもならないでしょ。私もだから気がついたら最近なんかどんな世界でもなんかちゃんとやってる人はみんな信仰心ある人じゃないですか。何教って関係ないですよ。そういう何教なんてものなくたって信仰心がある人いくらでも今いるじゃないですか、日本なんか。そういう人でないと何も成功してませんよ。気がついたらもうすっかり変わってますよ。みんな信仰心あるじゃないと最近見てて思うんですね。ない人なんか一人もいませんよ。信仰心ない人はみんなこのうずくまっちゃってます。特にコロナ以降、コロナからウクライナ戦争は信仰心のない人はみんなうずくまっちゃってますよ。何にもする元気なくなっちゃってひりくつなへこねてますよ。全然ダメだよね。でも逆にこうなりますとね、一隅を照らす努力しかできませんね。フェリックスの人たちがさ、政策なんだよな。だからその、目に見えるものしかわかんないと、なんか最後、良くても政策を唱えるだけだよな。こうすべきだ、ああすべきだって話を言うことしかできなくなっちゃう。でもそれ、すべきだったってそうしないでしょ、みんな。そうすると、全員を一度に変えようなんていうことはできないんですね。全員を一度に変えるなんてことはできないんで、そもそも世の中そういうシステムになってないってことで、だから一遇を照らすってことで十分なんですよ。一遇を照らす努力しかできないってことね。一遇を照らすってことをやっていけば、自分のペースを損なうことなく、なおかつ、その、一遇に対して責任がありますから、その、怠慢することなく、まあ未来づくりができるわけね。無理なくその人のテリトリーで、こう、まあ世の中に対する貢献ができるっていうのが、一遇を照らすっていうことだと思うんですね。で、みんな一遇を照らしていけばそのうち全部が照るとこういうことなんですね。全体がどうするんだったって一度になんか改善する方法はないんだというふうにまず腹くくったらいいわね。今までのように役人だ、軍人だ、経済人だっている時はね、まあ全部どうするってできたんだけども、ここ誰もいなくなっちゃってるわけよ。いなくなっちゃってるんだから一遇を照らすことしかできないわけね。はい、一遇を照らすということで十分なわけですよ。いろんな人がいるわけですから。それを当たり前のこととして進めていけばいいと思います。それから天地に開いたリーダーシップでないと何事も成功しませんね。天というのはこれから何をすべきかという大きな方向性。地というのはその土地やその人が何ができるのかという個性ですね。やるべきことと個性を 両方やっぱりマッチングさせるのがリーダーシップの重要な仕事ですよね。うん。今ここにこの人がいる、この土地がある。さて、これからの世の中の未来の動向に向けて、具体的にどうすればいいのかを考えるのがリーダーの重要な仕事ですよね。これ天地に開いてるってそういう意味ですよね。まあ、それがこれからはすごく重要で、一方的にリーダーがこれを考えて、これをやれと言ってもダメだね。天の動きも時々変わりますからね、天の流れはね。地はますます違うでしょ？場所によっても人によっても全然違いますから、全部テーラーメイドだな。構わずそれを自分の言った通りやなきゃダメだってやるから失敗するんで、全部その土地に合わせてやなきゃダメでしょ。だからそれってやっぱりなんかリーダーの本当の実力が問われるんですね。なんか頭にね、入ってるこのやり方さえやればいい、うまくいくみたいなものは、なかなか、まあないね。小さいことならいいですよ。小さいことならいいんだけども、大きな国づくりとかね、地域はどうやって成功するとか、この人の一生どうやって成功するみたいな大きな話になったらですね、いやー、一律のやり方じゃなかなか難しいね。そして、もう今や平成のマイナーがもうメジャーになってますね。まあ、これからっていうよりももう本当にメジャーになったんじゃないかな。ロハスの時代とか、共生の時代とかですね。あるいは信仰とかね、ボトムアップとか、もうそれやってる人たちじゃないと、もう今、全然ダメじゃない。どこ見たって、そういう人たちじゃないと、今、パワー入ってないじゃない。世の中。すごい変化だと思いますよ。本当に。すごい変化で。だから、なんて言いますか、もう、このコロナとウクライナ戦争で、完全に変わったと思うな。マイナーとメジャーが逆転したと思います。だから、ね、自然栽培もそうですけども、もう確立したものがあるわけですよね。CS60 もそうですよね。確立したものがあるわけで、今更なんかね、その、どうこうっていう話はないわけですよ。平成の時代、マイナーでやる中で、すべて培われてきたわけですね。精神世界のこともそうですね。だから、まあ、今だから、単にマイナーがメジャーになっただけだから、今何か、あれなんだろうと思っても、なかなか理解するのは大変かもしれないけども、平成の時代からの流れさえ分かってれば、もう、なるべくして、ね、成功すべくして成功してきたと言ってもいいと思いますね。そう。そしてですから、気がついたら新時代になってたと実感するまでの期間が千差万別で、今私はですね、もうこのコロナとウクライナでも完全に変わったなと申しましたけども、まあこれは私の実感なんですけども、まあそれ実感する前の期間がですね、人によって千差万別だってことですね。まあその人の立場とか感性とか現実においてだいぶ違うっていうところがあるんですね。これあたりが時代の先頭と後ろでありまして、まあその人にとって、まあどこが分水嶺かっていうのはその人にとっての分水嶺でありますから、一概には言えませんね。で、しかしその流れはもう変わりませんから、早いか遅いかだけの違いなんで、やっぱ早い人から先にチーム組んでったらいいよね。今までのなんか義理と人情の世界のなんか人間関係だけでは、そのあまりにも千差万別が大きすぎて新しいことができないってよくあるでしょ。昔の会社の、今の会社の人間関係とかさ、今の地域の人間関係だけでは何事もできないってよくあるでしょ。やっぱそれね、その認識の差が大きいからなんですよ。時代の変化を実感するまでの差が、時間の差が大きいからなんですよ。そうしたら、やっぱり自分の速度に合った人たちと付き合った方がいいよね。よそに、その、なんか、縁を求めていった方がいいですよね。結局その時代認識が違うと何もできませんから。はい。時代認識の差と路線闘争で全部終わっちゃうから、やっぱこう、自分たちでやろうという時にはまず価値観を合わせないと無理だから、やっぱり自分に合う価値観を持った人を外に探すことがすごく重要ですね。やがてみんな、気がついてきますか？やがてみんな同じところに修練していくでしょうから、少し早い遅いがあるんだけど、これ10年や20年すぐ経っちゃいますからね。10年や20年すぐ経っちゃいますから、まあ早めに動いた方がいいですよね。やはりその混沌で不透明な時代ほど不思議な縁が大切だということです。このあたりがだから、まあこれが実感できるとね、もう次の時代、もう半分はこれだことになりますね。実感できないうちはなかなかね、難しいね。結果的になんか不思議な縁で救われることが多いからね。まあ最初に理解しなくてもいいんですけども、結果的にそれ縁がね、救うことになりますから。まあ、なかなかあんまりこんな形で今まで開けてこなかったような気がするんですね。世界の体制もこうやって変わってきますから。まあ、こういうのがいい時代っていうことなんだと思うんですね。まあ、日本もですね、 これから、大変ですけども、まあ、いくらでもやりがいあると思いますんで、まあ、皆さんね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日のですね、7月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会、これで終わりにさせていただきます。どうも皆さん、今月もお元気でお過ごしください。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。